ス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭らしい人プロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ウィズ他社貢献を応援している絵本の正正さんの提供でお届けいたします。笑顔の正正さん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ皆さん、今すぐスマホを触れる環境に移っていただけますか？運転中の方は停車していただいて出勤中の方はね、電車とかだったらまあ触れますよね。スマホを手にしていただければいいんだから。さらにはですよ、他にも歩いてる最中の人はまあ止まっていただいて通学中の方にね、スマホを手に今持ってないわっていう方はね、帰ってからやって覚えててさて皆さん、概要欄見ていただけますよね。11月8日土曜日19時開催、鴨頭嘉人とプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ビズ他社貢献ということでですね、主催はなんと和光組高橋社長が主催されます。PTX のリンクをね、今直ちにタップしていただきまして、直ちにですよ、どうしても今スマホが手元にないっていうね、どうやって聞いてんのっていう方々はですよ聞いてんのっていう方々はですね、私がね、言ったことを覚えておいていただいて、後から絶対操作してくださいね。PTX のリンクを開いていただくと、お申し込みというところがございます。ボランティアスタッフ、通常席、子供席、A 席、S 席、スポンサー席、そしてスナック、鴨頭嘉人に参加できる権利、いけないけど他社貢献の応援をするよ。いけないけど本館から送って、ボイシーで、カモさんが名前を読み上げる権利、カモさんがあなたのチャンネルで YouTube 対談など、様々なタイプのものが出ております。それぞれ皆様のね、スタイルに合った応援の仕方をしていただければなと思うんですが、一番はやっぱり会場に足を運んでいただければなと思います。お近くにお住まいの方、大分県別府市まで当日行ける方、ビーコンプラザ1階リハーサル室での開催となります。開演は19時から、開場18時からとなりまして、終了は21時となっております。その後にね、スナック鴨頭嘉人もございますので、9時には間に合わないんだけれども、その後だったらいけるなっていう方、ぜひね、カモさんとお話できる機会などもあります。講演会からそのままね、行かれる方もいてもいいかなと思うので、もちろんね、どちらも参加できる方は参加していただければなと思いますが、ぜひね、カモさんとの、ひとときを、そしてね、何か相談したいなと思っている方、何かカモさんに伝えたいと思っている方は、ぜひね、こういった機会にカモさんとお話ししてみてはいかがでしょうか。ぜひね、PTX からご購入をよろしくお願いします。まだ操作できる状態ですよね。大丈夫ですよね。ついでに11月9日日曜日、佐賀での開催となります。神の手フッチ講演会、整えば人生は動く。こちらも絶対タップしていってくださいね。これも、佐賀での開催となりますので、お近くの方であったりとか、お住まいがね、ある程度近い方は、行ける方はもう本当にね、できれば、佐賀まで行っていただければなと思うんですけれども、場所は、桃源商社というところになります。私自身がね、ちょっと土地勘がないまま喋っているので、ここ行ってあそこ行ってっていうのは分からないんですけども、タクシーというところにあります。なので行ける方はぜひね、行っていただきたいですし、14時からの講演会の後の16時30分からは懇親会もございます。いろんな方と交流したい方もね、師匠非常に話しやすいフレンドリーな方ですから、きっとね、皆様もすぐに打ち解けてくれるだろうと思いますので、初見の方でも全然大丈夫だと思います。で、やっぱりね、整体ってどこを受けに行っていいかわからないわという方もね、講演会でやっぱり一度でもね、その師匠の人柄を知っていただければ安心して受けていただけるかなという思いもありますので、ぜひね、こういう機会に、師匠に会える場所に行っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。 そして笑顔のまさまささんのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。今ね絶賛11月1日に行かれる、煙突町の踊るハロウィンナイトで踊られますのでね、おじダンサーズとして参加されますので、そんなねお茶目な姿をたくさん載せてくださっている笑顔のまさまささんとの交流も楽しんでいただければなと思います。ぜひ応援もよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。言い訳ってしない方がいいよねって思ったお話なんですけどこれね、内容をそのままね伝えれないのがやっぱり仕事の中でのことなので、具体的なことはちょっと避けて言うので分かりにくくなっちゃうとは思うんですけど、ただ本当にね恥ずかしいなって思うほどのしょうもない言い訳が飛んできたから、これはちょっとやっぱりこの言い訳しちゃったらやっぱ恥ずかしいよなって、もうあまりにもこう聞いた方が恥ずかしくなるような言い訳だったんですよ、職場でね。私が指摘したことに対してその、確認で私は言ってるだけなんだけど、その言ってきた理由がね、そのこうでああでって言ってきた理由がもう全く辻褄が合ってないので、辻褄合わせって、突然の言い訳をするときに辻褄って簡単に合わないときあるじゃない。だからもう自分がなんかやっちゃったときに言い訳するよりもその状況をどうした方がいいのかっていうことだったりとか、解決策につながることは言った方がいいけど、こういう風でこうなりましたなんていう理由はマジで必要ないなと。たまにお客さんとかでもそういうお話をしてくる方もいらっしゃるんだけど、お客さんはさやっぱり自分がその何か困った時にお店に来たりとか、お店に問い合わせたりとかしてるから、その中で自分に起こった状況を知ってほしいとか、分かってほしいっていう気持ちがあるから、その言い訳に近いような感じで、こうで、ああで、こんなことあって、あんなことあってっていうのも聞いてほしいっていうのが分かるから、私もね、お客様に対してはね、そのなんか言い訳がましいこと言うなとは思わないんですよ。その気持ちを汲み取った上で提案してあげた方が、お客様にとっても気持ちよく前に進めるし、選択私がね受け入れられると思うから、全然ねお客さんに対しては思わないんだけど、スタッフでそれをやると本当に辻褄なんか言い訳は合うことほぼほぼないし、で言い訳なんか聞いたところで何もね仕事が業務がはかどるわけでも何でもないから、もう聞いてめちゃくちゃ恥ずかしいなと思ったし、あーこれ絶対しないようにしようと思った。もうその人の振り見て、あ、気をつけようって思ったの。なんか自分が正当化したい時っていうか、自分は間違ってないとか、私は巻き込まれただけって思ってる時はさ、言い訳したくなるというか、私じゃないのにっていう思いって、誰でもあったりすることあるじゃない。なんか自分がやったわけじゃないのに自分のせいになってる時に、ええみたいな状態の時もやっぱあるから、えなんでみたいな感じでね、つい私そんなことしてないのにって、なんか自分を正当化するためにいろいろ言いたくなっちゃう時ってあるけど、一旦はすいませんでいいなと思って、何が何でもすいませんで一旦ごめんねって言って、その話を区切って、それを改善するための方向にエネルギーをシフトした方がいいと思ったし、で自分がさ失敗する時って仕事って誰でもあるし、私もね何十年といてベテランだけども別に失敗しないわけじゃないし、でその時にね、なんか自分は失敗しないと思ってるのもおこがましいことだし、自分自身ができる人間だと思うのもおこがましいし、誰でもミスすることはあるから、ミス自体は悪くないけど、それをカバーしたりとか改善したりとかすることの方にちゃんと力を注げるやつになろうと思ったの。あまりにも恥ずかしすぎて、そこからね、学びが多かったわけじゃない、当たり前のことなんだけど、あまりにも恥ずかしすぎてうわこれめっちゃ恥ずかしいって思ったので、その気持ちをそのまま共有してみましたそんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。 あまりにも当たり前すぎることを言ったんでね、はぁって思ってる方いると思うんですけど、はぁっていうのが私の放送ですね。気にせずいこうと思います。笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。チケット問題が優しくなってくれたら嬉しいですね。一般入場券の払い戻しの件、私は諦めていて、この放送で初めて知ったので、Facebook をチェックしてみます。ということで、笑顔のまさまささん、ありがとうございます。いやーこれ私ね、まさまささんに、まさまささんが問い合わせしてるんだから、まさまささんに返信してるのかなと思ってたんですけど、してなかったんですね。私もたまたま投稿で見つけただけだったんです。でそれも投稿しているのが西野さんではなくて、にわくん、チムニータウンで、これ直接のスタッフじゃなかったかな、なんかプロジェクトごとのスタッフの一人に2枠今なってるかもしれないんで、インターン生ではもうなくなってるはずだから、多分このプロジェクトには関わってるっていう感じで、チムニータウンと関わってお仕事をしている子だと思うんですよね。でその子が発信してるだけだと意味がないと思うんだけど、その子の個人の Facebook の投稿に上がってるんですよ。なんでって私もちょっと思ったんですけど、チムニータウンのね、方からあげてくれるとか、あとは買った方はさ、もうメールアドレスとか分かってるわけじゃないですか。特にダンサーズの参加券を買った方々には、その LINE グループへの招待をメールで送ってるんだから、確実にメールでのリストがあるわけですよ、参加者のね。そうしたらそこに送ってるなら分かるんですけど、そこには送ってないみたいなんですよ。で私がその属してるというか、私が参加するその貞子でのダンサーズの参加券のところにも書いてないの。問い合わせしてる方もいたんですよ、そこに。でちょっと待ってくださいねで終わらせてる。だから多分にわくんがあちこちから問い合わせを受けたんでしょうね。でどこに載せるのかっていうのを多分正しいところがはっきり分かってないんだと思うんですけど、にわくんのところに載せてもにわくんとつながってない人見れないし、でなんならそのダンサーズの人たちとか、今回その出演券みたいなのをそのチケットが出る前に買ってた人たち、その入場券をね買ってた人たちに届けなきゃいけないんだから、言う場所がある程度特定できるはずなんですけど、載せてない。なので、まさまささん、個人的にもしメッセージが届いてないのであれば、にわくんの、Facebook に載ってました。で、ちょうど私が Facebook で、オドハロのチケットの払い戻しの件とかで、誰か対応してもらった方いますかという投稿に対して、リンクを載せてくださっている方もいるので、そこから辿っていただいてもいいかなと思います。で、当日払い戻しということで、通常の入場券を持っている方々は払い戻しが確定しております。ただ、私の場合は、プレミアム入場券で、VIP の、パスポートなので、それ私だって使えないし、実際に一昨年の方々も使えてないんだからね。だから払い戻ししてもらえたらなと思いますね。ちょっと対応していただきたいですね。申し訳ないけど、経営者の方々のようにその応援でいいですよなんていうふうにはちょっと正直言えないので、そこはちょっと配慮していただきたいなと思いますね。笑顔のまさまささん、大丈夫なので安心してくださいね。コメントありがとうございます。そして春プリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。どうやらアミエモンの配信をポチるときはスマホと停止時間が必要みたいですね。今日も IR 告知をありがとうございます。小田原のチケット告知はかなり前からされていて、特別枠チケットも数に限りがあるからみんな早めに買えますよね。その中でのギリギリでのダンサーチケットの販売、アミエモンのように踊りたい人はやっぱりチケットを買うし、チケットかぶったらチキミやピーティックスみたいに譲渡できる方法があるとチケットの無駄もなくなりますよね。うちうち師匠からはスルーされても、チムニー側からのスルーはかなりしんどいですね。どうにか対処できればいいですね。ということで、ハルプリバベラさん、ありがとうございます。 いや、本当ですね、結構な額になるし、でしかもダンサーズのチケットも1日につき6万とか7万とかするわけでしょ。だからそのチケットを2日分私は買っているので、結局支払ってる分は多くなってるわけですよ、ダンサーズの方で払ってるんだから。なので考慮していただきたいというか、配慮していただけたらありがたいし、それを買った分が払い戻しできないんだったら、何か他のものに振り返っていただくっていう形でもできるんだったらありがたいかなと。例えば煙突町のプペルの、映画のチケットの購入の方に切り替えていただければ、だって7万ぐらい、6万7万払ってたとしたら、多分西野さんに直接なんか来てもらって、チケットのなんかお渡しのやってもらえたり多分しますよね。だからそういう風に切り替えてもらうなりなんなり、ちょっと配慮してもらえたらなと思いますね。なんかそれのせいでオドハローの支援ができない状態にもなっているので、優しい対応をしてもらえたらありがたいなとは思いますね。どうせ使わない状態になっちゃうんで、もったいないし、誰か他の人に席を譲れるのであれば譲りたいし、ローチケさんがね、多分完売しないとリセール出せない状態みたいなので、譲渡ボタンもね、購入者本人には譲渡ボタンが表示されないので、2枚目以降からしか譲渡ボタンがないっていう風なので、ちょっと対応を考えていただけたらなと思います。ということで、ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さん、コメントありがとうございます。笑顔の松正さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。先を見据えて購入したのだけど、譲渡できないのは苦しいですね。少しでもお金の負担が減ると楽になるといいですね。ということで、松田さんありがとうございます。いや、もう本当にそうですね。結構な額で、もうすでにね、カード決済は随分前にしちゃってるので、できませんと言われたらもうそれまでかなとは思うんですけど、入場券分だけでもね、返してもらえたらそれはありがたいかなっていうふうにしか、もうあとは捉えられないです。けど、他のものに振り分けていただくというか、振り返っていただくことができるんだったら、それはそれで私はありがたいかなと思うので、ちょっと何か考えてもらえたらなと思いますね。このやり方をずっと今後も続けていくんだったら、毎回これをやらなきゃいけなくなるので、でシステム上そうならざるを得ないんだったら、それを可能性があることを毎回見据えてやってもらった方がいいんじゃないかなと。2回3回これからも繰り返していくんだったら、その方法での対応対処は常に想定して考えておいていただけたらなと思います。こっち側から問い合わせしない限りは対応しないっていうのも、ちょっとそれは不親切なのかなと、イメージもあまり良くないのでね、もうちょっと配慮していただけたらなと思いますね。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025水他社貢献。ぜひ PTX のリンクタップしていただきまして、ご支援いただくかご購入いただければなと思います。よろしくお願いいたします。そして11月9日日曜日佐賀にて開催の神の手フッチ講演会、整えば人生は動く、こちらもぜひね、チケットのご購入よろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムも載せさせていただいておりますので、ぜひフォローしていただき、交流していただけたらなと思います。そして出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。今日、新しいティザー映像もね、 配信されておりましたので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。それから、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ、私を見つけていただき、シェアなどもしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます愛知県の清須市での開催です。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。14時から16時30分から18時からの3部制となっておりまして、ほぼほぼ完売しておりますが、お席少し調整はできるとのことでしたので、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクに付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めよろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。